金宝殿がインターネットでお送りいたします。御言葉と賛美の時間、 G ライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
パーソナリティの上野花子でお送りします。
そよ風が心地よい季節になってきました。庭先のツツジが見る目を楽しませてくれます。今は新型コロナウイルス感染拡大が続く中で面会禁止になっていますが、それまで私がよく行かせていただいていた老人ホームは緑に囲まれた素晴らしい環境にありました。そして山ツツジもまた美しかったですね。行き帰り車を運転しながら目の保養をさせていただいていたものです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？ラジオ牧師の岩間博史です。
皆さんいかがお過ごしでしょうか？パーソナリティの上野花子です。そうですね、ツツジが綺麗な季節ですね。昔茨城県で仕事をしていた時にドライブしてツツジが山一面に咲き誇るところに連れて行ってもらった景色を思い出します。もう本当に綺麗でした。
そうですか。
はい。
5月というと五月病なんて言葉を思い浮かべます。
そうですね。
私は大学に入った頃、間もなくこの五月病にやられました。自分で志望した大学だったのですが、ファッションショーさながらに着飾ったお嬢さんたちが多くて、田舎から出てきた私には場違いのような気がして、大学を辞めたいなんて真剣に考えた一時期がありました。
環境が変わるだけで十分疲れはたまるでしょうに、着飾ったお嬢さんに囲まれてはこれまた困っちゃいますよね。いつでも緊張してなきゃいけないですね。それで通い続けることができたんですか？
いや、別にお嬢さんたちに囲まれていたわけではないんです。
あ、そうでしたか。
はい。私などの田舎者は全く相手にされませんでしたから、とにかく遠くから冷ややかに眺めていたんです。でも結局退学しないで続けることができました。うん、今だったらイエス様にお祈りして助けていただいていたと思うんですが、まだその頃はイエス様と出会う前でした。私の周りにも地方から出てきた同級生がいて、まあ、類は友を呼ぶと言うんでしょうか、そういう連中と友達になって、互いに慰め合いながら、なんとか生き残ったというところです。
自分らしくあれる友人との出会いって貴重ですよね。
そうですね。
はい。私も専門学校時代に出会った友人たちとは、今でも交流があって、大切な仲間です。それでは今回のプログラムをご紹介しましょう。今回は回復というテーマでお送りします。ここで音楽をお聴きいただきます。最初の一曲はインブロッサムで十字架の愛、私の光をお送りします。
十字架の愛がイエス様の愛、私の心にあふれて愛される喜びが私の心に光を差す。
インブロッサムで十字架の愛、私の光をお送りしました。さて、岩間先生は5月病からの回復のほかに回復させられたという経験がありますか？
はい、私は大学生の時にイエス様と出会って洗礼を受けてクリスチャンになりました。そして純粋に自分のすべてを主に捧げたいと思って献身を決意しました。牧師になろうと思ったんですね。ところがある市民運動に関わるようになり、だんだん没頭していくうちに唯物論的思想に傾いていってしまったんですね。はじめはクリスチャンとしての良心によって運動に参加しているつもりが、いつの間にか社会主義イデオロギーに傾倒していき、キリスト教信仰に対して非常に冷淡になっていってしまったんです。牧師になろうという気持ちなどどこかへ吹き飛んでしまい、信仰すら風前の灯火になってしまいました。
何かに夢中になれるっていうことは素敵なことでしょうが、ハマってしまった思想が心の中を変えていってしまったのですね。
本当にその通りです。その後の私ですが、やがて大学を卒業するとともに運動にも挫折し、信仰も消えかかるという八方塞がりの状態で、逃げるようにして実家に帰りました。しばらくは仕事もしないで家でぼーっとしている日々が続きました。それでも教会にはかろうじて首の皮一枚でつながっていて、日曜日の礼拝には出席していました。けれども牧師先生のメッセージを素直に聞く姿勢はなく、ハスに構えて批判的に聞いていたことを今でも覚えています。
ハスに構えて、それでも首の皮一枚でつながり続けていたということがポイントだったんでしょうね。
そうですね。
私もある時期、教会には行っているけれど、こんなことが起こるなんて神様なんていないんじゃないのと、ハスに構えていた時期がありました。
そうですか。上野さんもそうだったんですか。
はい、そうなんです。
そんな愚かで傲慢な私を神様は決してお見捨てになりませんでした。神の賜物と証明とは変わることがありませんという、ローマ人への手紙11章29節の御言葉を示してくださり、なお私を伝道者として使おうとしておられる御旨を知らせてくださったんです。私は心から自分の不信仰と傲慢を悔い改め、もう一度イエス様の十字架を仰いで許していただき、改めて献身を決意しました。真実な神様は、こんな不真実極まりない私を見事に回復してくださったのです。今私が牧師として働かせていただいているのは、神様が憐れんでくださって回復してくださったからに他なりません。神様に心の底から感謝します。
順風満帆な信仰生活も恵みですけれど、ちょっと疑ってみたり背いてみたりして転ぶことで、より深く見える神様の愛や救いの真実があるのかもしれませんね。
そうですね。
病む時期があって、回復のありがたさや、そこに働かれる神様により深く出会えるのかなと思います。
はい。
ではここで2曲目の音楽をお送りしましょう。アローマで、彼は救い主。
彼の名前を呼べば、僕の心は温かくなる。彼のそばにいつも、そういつまでも寄り添っていたい。彼は僕を探してくれた。遠くで迷ってたのに見つけたよ、さあ帰ろうと声をかけてくれた。イエスキリスト、罪
ため十字架についた僕の救い主、彼の愛は不思議、どんな人でも素直にさせる、強く強く強く、そういつだって揺るぎはしない、彼は僕を愛してくれた、こんなに汚れていてもそのままでついておいでと声をかけてくれた、イエス・キリスト、十字架についた僕の救い主、イエス・キリスト、すべて許すため命を捨てた僕の救い主、救い主、
アローマで彼は救い主をお送りしました。さて岩間先生、
はい、
聖書の中に回復について書かれているところはありますか？
はい、では上野さんに聖書を読んでいただきましょう。旧約聖書イザヤ書43章14から21節までを読んでくださいますか？
はい、お読みいたします。イザヤ書43章14節から21節。あなた方をあがなうイスラエルの聖なる方、主はこう言われる。あなた方のために私はバビロンに使いを送り、彼らをことごとく逃亡者として下らせる。カルデア人を彼らの喜びの船で。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を引き出した主はこう言われる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消え失せる。先のことに心を止めるな。昔のことに目を止めるな。見よ、私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも、私をあがめる。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために私が形作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝える。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。箱舟でシャイニングオンをお送りします。 箱舟でシャイニングオンをお送りしました。では岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
先ほど読んでいただいた中の19節をもう一度お読みしましょう。見よ、私は新しいことを行う。今それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか。必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。私とは、天地を創造されたただお一人の誠の神様です。私たち人間はこの神様によって創造されました。神様の形に、つまり神様との親しい交わりの中に生きるものとして創造されたのです。ところが人間は神様に向かって罪を犯しました。神様のご命令に背いて、取って食べるなと言われた木の実を食べたのです。その結果、神の形は壊され、神との交わりは失われ、人間は滅びなければならないものになりました。これが罪人の私たちの状態です。そのような私たちを神様はなおも愛してくださり、私たちが滅びないようにと特別な手立てを講じてくださいました。それがイエス・キリストです。キリストは33年半の生涯の後、十字架にかかって死なれました。それは私たちの罪のためでした。キリストは罪のないお方でしたのに、罪人の私たちに代わって十字架にかかられたのです。私たちが滅びないで罪から救われるためです。私たちが自分の罪をお詫びして十字架を信じれば、誰でもどんな罪も許され救われます。そして神との交わりは回復され、生まれ変わった光の子として新しい人生を歩んでいくことができるのです。新しいことを行うとは、まず私たちのうちにこの作り替えの御業、回復の御業がなされるということです。これは目があっても見ることができず、手があっても救うことができない偶像には到底できないことであり、誠の神様だけがなし得ることなのです。あなたは本当に回復されたいと願われますか？それならぜひキリストのもとにおいでください。そして、うちになされる新しい御業を体験してください。神様はあなたが求めてくるのを待っておられます。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
救われることで、外側の姿形が変わるわけではないですが、内側が回復されるのですね。自分の醜い部分は、自分が実は一番よく自覚していて、変えたい、変わりたいと願っているものではないでしょうか。私も内側を回復していただいた事実があるので、やっぱり醜い心を持ったりしてしまいますが、回復された救いに立ち返ることができます。これは何にも代え難い平安です。一人でも多くの方が回復されることを願います。さあ、それでは最後の賛美をお送りしましょう。森重昇さんで、天国人。
日本人、アメリカ人、ロシア人、イギリス人、フランス人、ドイツ人、中国人、ブラジル人、レバノン人、エジプト人、シリア人、イスラエル人、イラン人、イラク人、サウジアラビア人、どんな国の人でもイエス様の愛をもらったなら天国人。ベトナム人、フィリピン人、タイ人、パキスタン人、インド人、マレーシア人、韓国人、北朝鮮人。中学生、高校生、大学生、大学院生、技術養成学校生、英語と国
国語が好きな生徒、算数と理科が得意な生徒、さっぱり全く全然な生徒を、どんな学校の成績の生徒でもイエス様の愛をもらったなら天国人。昨日の宿題忘れた生徒、パッチリ毎日やってる生徒、教科書学校に忘れている生徒を、あなたが今どんな状態にいてもどうか思い出してください。 Jesus loves you。商売をしてる人、三交代で働いてる人、どんな職業の人でもイエス様の愛をもらったなら天国人。髪の毛の長い人、短い人、天然パーマの人、まっすぐな髪の毛の人、坊主の人、あなたが今どんな状態にいても、Jesus loves you。
森重昇さんで天国人をお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りします。天の父なる神様、私の罪のために十字架で死なれ復活されたイエス様は、たとえ私が道を踏み外したり落ち込んだりすることがあっても、憐れみをもって回復させてくださることを感謝します。このイエス様に信頼して従っていくことができますように、私を導いてください。また新型コロナウイルス感染拡大が一日も早く収束して、人々の体と心、生活すべてが回復しますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？ 私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページの協力教会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また何かご感想やご意見ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は6月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズはパーソナリティの上野花子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。